ということで、はい、カルチャー日記脱出計画、本日が、2024年の、10月の、17日ということでね、なんかスーパームーンということで、
うん、
なんかめちゃくちゃでかい月が出てて、なんかさっき近所にある公園を池のあるね、うん、大きい公園が、まあ、井の頭公園が近所なんですけど井の頭公園を歩いてたら、なんか池の横になんかね、布を引いて、なんか着物でちゃんとなんかお茶会をしてる、お茶会ってかお月見みたいなのをなんかしてる人たちがいて、なんかすごいそこだけなんか急にちょっとなんだろう、別の時代というかね、なんか感じがして、なんかあれですね、寺山修司の映画みたいでしたね。
あ、そうですね、確かにね、
はい、ということで、
コンクリートジャングルで着物着て、
そう、ショーステイ街で出ようみたいな感じでございました。どうも山田です。そして、
あ、どうも高島です。よろしくお願いいたします。
お願いします。というところで、今日はですね、エストニアの聖なるカンフーマスターという、映画について喋っていこうかなというところで、うん、まあ、なんかなんだろう、すごい。ポスターとか見ても変な映画だなって感じなんですけど、
う
ん、まあ、なんか
本当変な映画でしたね。
変な映画だった。だから僕と高島くん的にはまあなんかなんだろう、
うん、ノベンバーの人ですからね。
そう、一昨年かなんかにノベンバーっていう映画があって、まあなんかそのなんだろう、ちょっとこう妖精とか魔法みたいなものがなんかまだ効力を持っている、効力っていうか、なんかそれが信じられて、なんかそれがこうなんかなんだろう、パワーを持っている世界で、パワーを持っているなんかこう、ちょっと寒々とした村を舞台に、なんかこう、まあ、なんかそこではこう、魔法をかけた古い道具とかがなんかその使い魔として動いてたりするんだけど、まあ、なんかその中でこう、まあ、片思いっていうか、まあ、ちょっとこう、失恋をした女の子っていうのが、こう、ちょっとその、ね、使い魔を使ってなんかいろいろとこう、まあ復讐だったり学んだりしていくっていうようなノベンバーって映画があって、まあそれがめちゃくちゃね良かったんですけど、だからそのノベンバーの監督の新作なんだっていうのがあって、結構今回は聖なる
か、まあでも精神性は一緒だった気がしますよ。
あ、わかります、わかります。そうで、まあでもなんかポップさとかなんかなんだろう、分かりやすく言うとノベンバーが全編モノクロの映画だったし、なんかなんだろう、もうちょっとなんだろう、高尚なものっていうかさ、高尚なものって言い方あれだけど、うん、
すごい耽美な映画でしたよね。
そうそうそうそう、だったのに対してなんか今回めちゃくちゃポップ、
うん、
だからなんかこうパッと見のビジュアルの印象とか、あとなんかビジュアルだけじゃなくて、なんかまあでもなんかそうでもないんだよね、なんか実はなんかノベンバーの中で小出しにやってたことを、うん、なんか今回めちゃくちゃ手数が多くなってるってだけで、な
んかそうね、うん、
やってることとかは同じ感じはしたりするんだけど、うん、まあなんかでもパッと見のルックっていうか、なんか色合いとかポップさのイメージはだいぶ違う。
うんうん。
あとなんかタルベーラとホドロフスキーみたいな感じなんだよ。あ、でタルベーラとなんだろうな、タランティーノみたいな感じ。
そうね、うん、うん、そうね、うん。
ノベンバーがタルベーラだったとすると、うん、今回なんかパッと見はなんかタランティーノっぽい。だけど、うんうん、まあなんかでも結構精神性は近いな、みたいな感じも、ありつつという感じなんですが、
うんうん、
まあちょっとじゃあ先にあらすじというか、映画の概要を映画 .com からちょっと読んで、話していこうかなと思いますが、解説が、こんな感じです。ノベンバーで注目を集めたエストニアの奇才、ライネル・サルサットが監督脚本を手掛けた奇想天外な青春コメディ。青春コメディなん
だ。青春でもない。
でもなんか多分もう、ジャンル分けがすごいしづらいなって思いますけどね。で、はい、ポップカルチャーが禁じられたソ連占領下のエストニアを舞台に、カンフーとロックバンド、カンフーとロックバンドブラックサバスに見入られた青年の奮闘をカラフルでレトロな映像で描き出す。国境警備の任務に当たっていた青年ラファエルの前に3人のカンフーの達人が現れる。革ジャンに身を包んで、ラジカセでメタルを鳴らしながら、宙を舞う彼らによって、警備隊は壊滅状態に陥ってしまう。奇跡的に生き延びたラファエルは、それ以来国内で禁じられているブラックサバスの音楽やカンフーに夢中になる。ある日、ラファエルは偶然通りかかった山奥の修道院で見たことのないカンフーを扱う僧侶たちに出会い、弟子入りを志願するが、点々点々点。で、エストニアの個性派俳優、ウルセル・ティルクが主人公ラファエルを演じ、ファイアバードの、スティル・クントゥが共演。 大阪を拠点に国内外で活躍する音楽家、日野幸四郎が音楽を手掛けたと。そう、なんか、エンドロール見てびっくりしたんだけどさ。
ね、あ、日本人なんだって思いましたよね。
そうそうそうそう。で、なんか、作曲してるのも日野幸四郎さんって日本人の人だし、うん、演奏も日本人の人がやってて、うんうん、なんか結構、あの、サントラめっちゃ良かったから、サントラっていうか、
ね、なんだろう、パーカッションがどんどん刻まれていく感じとか、最高に上がるんですよ、
ね。あ、うんうんうん。なんかでもさ、パーカッション刻んでる感じもそうだし、なんか効果音的にパーカッションがポインみたいな変な音入るのとかってさ、実は、ノベンバーでもやってたことだし。
うん、やってたね。うん。
てかなんか、今作見て、なんかこう、相対的に、あ、てかなんか、ノベンバーも、そういえばめちゃくちゃユーモアのある映画だったよなっていう感じがすごいする、したなっていうのがあるわけですが。
あとさ、あらすじでさ、まあ、修道院っていうのを触れられてるんだけどさ、八鬼士ってさ、これガチの宗教映画でしたよね。
あ、そうだね、そうだね。
やっぱそこを前面に出しちゃうと多分全然あれだと思うから、見てびっくりしたんだけど、あ、こんなに真面目に、キリスト教の正教会についての、正教会の信仰についてこんなに真面目に撮った映画結構久しぶりに来たなっていう感じで、個人的にはすごい良かったですね。
で、なんかさ、このまあ、なんか見方にもよると思うんだけど、なんか見たことのないカンフーを扱う僧侶たちに出会いっていうのも、なんかちょっとね、これをこの作品に関して言っちゃうのはちょっと若干野暮な気もするんだけど、なんかこう、怒ってることが、あ、てかなんか俺すごい、今作もなんか近いなって思った作品は結構たくさんあるんだけど、
うん、
一番思い出したのはベネデッタで、
ああ、はいはいはいはい。
ポール・バーホーベンの、
うん。
で、なんか、ベネデッタにおいてもさ、なんかその、まあベネデッタっていう、まあその、自分はその、まあ、まあ、神なる存在に触れたっていうことを、なんか本当なのかそれをでっち上げて、なんか教会の中で権力を得ようとしてるのか分かんないんだけど、なんかそのベネデッタっていう女性が、まあ自分はその、神に触れた体験をしたっていうことを言って、なんかその証として自分の体に聖痕が刻まれたっていうことを言って、なんか教会の中でのし上がっていくっていう、まあ映画があったわけだけど、なんかベネデッタも、ベネデッタではなんか結構その、なんかなんだろう、ちょこちょこ主観で、その、うん、ベネデッタが見た神のイメージみたいなもの、
うんうん、
っていうのが出てくるのと同時に、でもなんかちょっと若干客観的に、いやでもこれって彼女の妄想じゃないみたいな、
うん、
なんかその、妄想だか本当だかが、なんかこうちょっと若干主観と客観がちょうどその微妙な、絶妙な塩梅でやられてたから分かりづらい感じだったんだけど、うん、結構なんか今作は割とその主人公の主観によってる話な気は、
うんうん、
なんか個人的には。
ああ、ていうかね、バーホーベンは神なんて全く信じてないけど、
あ、そうね、
多分この監督はマジで多分ノベンバー見てもそうなんだけど、うんうんうん、その超越的な何かとかを信じてる人だから作家性的にはね、シャマランとかが近い。
そう、シャマランっていうか、シャマラン、そう、俺はめっちゃシャマラン思って、
うん、
そうでさ、なんか俺なんか一個思ったのが、なんかその、うん、実際その教会の、その、修道士たち、僧侶たちが、カンフーマスターっていうよりも、うん、なんか多分、主人公にとっては、なんかその、教会がそういうものに見えてるというか、
うん、
なんかこう、そういう感じなのかなっていう気はして、でもなんかなんだやっぱこう、ソ連占領下っていうところで多分、一回こう、宗教の力が弱まってる中で、うん、なんかこう、主人公が自分なりの文法でどんどんこう、宗教っていうか、なんかその、
うん、
道を、こう、で、基本的に、求道者の話、道を求める人の話だと思うんだけど、うん、
基本的には、福音書とか、あと、聖人伝なんですよね、フォーマット的に。うんうんうん、だって、最初のさ、三人のカンフーマスターって、あれさ、うんうん、東方の三博士でしょ、だって多分。
そういうことか、そういうことなのか。
うん、多分、中国っていう東の方から来た。
あ、そういうこと、
東方ね。のカンフーマスターって、多分そうだよね。多分、それで、その、救世主というか、その、聖人たる、主人公を見出して帰っていくっていうのは、多分、聖書ですよね、多分。
うんうんうん。てか、だって今作なんか基本的に章立てになってんだけど、その一個一個がさ、全部その主人公が何かしら、 こう奇跡的なことを起こしたり、なんかその神的なものに触れるた体験の一つ一つがなんとなく正立てになってる気がしてて、なんかね、っていうとやっぱもう冒頭からその神が舞い降りるところから始まるっていうさ、でなんかだから主人公にとってのだからその、だから多分主人公は最初の段階ではさ、そのソ連の国境警備隊だからさ、あのね、ソ連では宗教って禁じられてるわけだからさ、なんか全く神とかなかったわけだけど、
禁じられてはないんですよね。
そうなんだ。
あの信教の自由は認めてるんだけど、
はいはいはい、
逆に信教の自由を認めてるなら反宗教の自由もあるよねっていうところで、
なるほどね、なるほどね。
そうなんですよ。
だからそう、こう限りなく多分こうさ、信仰がない状態のところでさ、そのこう多分ある意味その西側からの、西側っていうかまあなんかその西洋的なポップカルチャーとしてのさ、なんかそのブラックサバスとカンフーっていうやっぱそのまあ、未知のものっていうのはさ、
うん、
彼にとっては奇跡に感じられた、でなんかそれによって彼はやっぱ目覚めるっていうかさ、あの生まれ変わるところから絵が始まると思うんだけど、なんかやっぱベネデッタとすごい似てるなと思ったのが、なんかその本当にそれが奇跡だったかどうかは別にして、なんかこうそれが奇跡だったとかその神に触れた体験だったってこう思い込んだ人、がなんか結果として成人になっていく感じっていうか、なんかそれはめちゃくちゃなんかねベネデッタっぽいなって思いながら見てて、そうなんかさ、でも俺はなんだけど、なんか見てすぐはマジでなんだこれって感じだったんだけど、なんか思い返して一個一個こういうことだってちょっと思ってったりすると、なんか実はすごいまとまった話というか、
あ、でもね、僕はねもう完全にあの修道院行ったあたりから、はいはい、あ、これ聖教映画じゃんと思って、
はいはいはい、
あの完全にあのそっちの目線で見てたんで、すげえ見てる途中からもう、あ、これもう完全福音書だなみたいな、精神伝だなって感じで思ってて、はいはいはい、そうするとものすごいしっくりくるし、
はいはい
はい、あのなんかあのやっぱね聖教会性みたいなのすごいちゃんと出てたなと思ってて、なんでかっていうと、そのカトリックとかって基本的にその神からの恩寵じゃないと、恩寵によってしか救われないんですよね、
はいはいはい、
だからあの上からの恩寵なんですよ、
うんうんうん、
だけど聖教会って普通にあの神化っていう概念があって、あの神と神、神、漢字で書くと、神に、化けるの場、
はいはいはい、
あの、で、神化、あの、聖教会的に言うと、あの、神聖とかも言うんだけど、うんうん、っていうのは、その、人間っていうのは、その、神的な本質を有してるんだから、
うんうん、
その、自分の努力によって、あの、神、あの、本当に神に、あの近づいていくことができるよねっていう下からの運動としての強いのがやっぱ聖教会だと思うので、今作もやっぱりで、それってそのカンフー映画であの修行するのと一緒じゃんっていうのを、あ、それってすごい気づきだなっていうか、だからそのあの修行っていうところを完全に聖教会の進化っていう概念に置き換え、超ポップに置き換えて、それで聖人伝やるって、あ、確かにすげえわかるわっていうので、うんうんうん、見た瞬間にすごい、あ、これはすごいなと思って、
うんうんうん、
この発想はなかったと思って、そこがね本当にびっくりしましたね、
うんうん、でなんか多分さ、主人公にとってはさ、なんか多分そういうカンフー映画とかさ、うん、なんか少林寺映画とかに出てくる、うん、なんかこう山奥のこう秘密の寺みたいなところの中でさ、うんうん、そのカンフーの修行をしてるみたいなこととさ、多分なんかあの聖教会のさ、その教会みたいなものが多分結構一緒に見えているからこそさ、
そうそうそうそう、
多分なんかそこにいる僧侶っていうのが、うん、カンフーマスターだっていう認識になるんだと思うんだけど、
うん、
でもなんかそれもそのなんかなんだろう、こう主人公にとって見えたっていうなんかこうだけのことでもありつつ、なんかそのさっき高島君が見たけど、その道を求めるものっていう意味ではなんか本質的にはやっぱ一緒じゃんっていうところで、
そうなんだよね、
そう、なんかやっぱそこがすごいなっていう感じはするし、なんかやっぱなんとなく こうソ連占領下でさ、なんかこうカルチャー的なものだったりとかさ、うん、なんかそのこうまあなんか個人の信仰みたいなものがさ、割となんかこう、うん、ちょっとこう抑圧されてる雰囲気の中でさ、なんか、うん、そこでこうメタルとカンフーとその宗教みたいなものが混じり合っていく、うん、でなんかそれによってなんかこう認識していくっていうことがさ、
うん、
なんかこう結果として直接はそう描いてないんだけどさ、
うん、
なんかやっぱこう全体主義みたいなものに対してこうちゃんとカウンターカルチャーとしてさ、
な
んかそれぞれのポップカルチャーがなんかやっぱこう機能していくっていうことにもなってて、うん、でなんかタランティーノは好きなんだけど、
うん、
なんかなんだろう、やっぱロックとなんかそのカンフー映画をなんかこうモチーフとしてすごいこうポップに盛り込むみたいなところはめっちゃなんかこう表面的なところはめっちゃタランティーノっぽいなって思いつつ、
うん、
なんかそのそこのそれがポップカルチャーで、あ、ポップカルチャーイコールカウンターカルチャーであるみたいなことの捉え方とか、なんかその一個一個の、まあカンフー映画が政治的かどうかわかんないけど、でも少なくともそのカルチャーっていうものが、カルチャーが好きっていうことがこう結果としてそのなんかなんだろうな、全体主義とかなんかこうそれを抑圧するものに対してのカウンターになり得るっていうなんかこう捉え方はちょっとなんかそのタランティーノとはちょっと違うかなっていう気はしてて、
そうね、あの、うん、最近のタランティーノが頑張ってやろうとはしてるんだけどっていう、う
んうん、なんかでもところで、そうそうそう、うん、なんかこうさ、タランティーノはなんか最近そういうものとして捉え直し、なんか自分が好きだったものを捉え直してたりとか、うん、なんかする感じするんだけど、うん、なんかこの映画見るとすごいなんかこうライナル・サルネットって監督はなんかその、うん、まあ、ノベンバーは別にそういう話じゃなかったかなと思うけど、うん、でもなんか、すごいこう、なんかナチュラルに、そのポップカルチャーってよ、同時にカウンターカルチャーでもあるよねって感覚で作ってんだろうなっていう感じが、
うんうん、
なんか、
やっぱ、すごいそこはさ、やっぱその、うんうん、エストニアっていう、やっぱ、なんか本場じゃない土地で、うんうんうん、だからこそ、その、他のカルチャー、他のポップカルチャーに対して、その、すごい批評的に見えてるっていう、批評的にそもそも見ざるを得ないっていうところとかが、
うんうん、
なんだろうな、そのマカロニウエスタンとあの本家アメリカ製西部劇との関係性とかにもやっぱ近い感じはするよね。なんか、
うんうんうん、
その自分たち、あの僕たちにとってはこう見えるよとか、
うんうん、
あのちゃんとこういう部分って俺たちに置き換えるとこうなるよねとか、そういうところをやっぱ意識的になんかすごい、そこら辺をすごい意識せざるを得ない状況だったと思うんだけど、それをすごいうまくやっぱ消化して、なんか自分たちの風土的な映画にしてるなって感じはめちゃくちゃしましたね。
うんうんうん。で、なんかだからさ、その多分結構あの宣伝とかでも、なんかやっぱその、うん、タランティーノとカウリスマキのこう混じったやつだみたいな結構言い方を、うん、なんかまあ2024年これ日本公開時の結構宣伝とか割と、うん、なんだっけな、カウリスマキとタランティーノの隠し子みたいな映画だみたいな言い方は、
まあ、確かにね、確かにレニングラード・カーボーイズとかも最初のなんか30分ぐらいはちょっと連想したりもしましたね。
うんうんうん。なんかだからでもその、なんだろう、そのカウリスマキっていうところで言うと、なんかやっぱ前提として実はすごいこう、うん、なんだろう、あの、生きづらい世の中っていうのが前提としてあって、うんうん、なんかその中での、でもなんかラブストーリーを紡いでいくみたいなことは、
うん、
結構なんか確かにカウリスマキっぽいなとかも思ってたけど、うん、でもなんか、やっぱりさっき高島くんも言ってて、あ、やっぱそう思うよねって思ったのは、やっぱ、めっちゃなんかね、シャマランを思い出す感じはして、で、なんか個人的にシャマランを思い出したのは、やっぱまず前提として、こう、生きづらい世の中の、まあ現実の中で、なんかちゃんとこう、自分の物語、なんか自分を自分たらしめるための物語を作っていって、なんかこう、自分のための神話を作ることによって最後こう、世界の見え方が変わって、なんかこう、クソな現実の中でも生きていけるようになるっていう、なんか最後覚醒して終わるっていう、なんかその、本当にそうなったっていう映り方もしてるけど、なんかどっちかっていうともうなんかその、生きて、なんかこう、主人公の中ではもう そういう存在になってるっていうか、なんか、そういう感じはなんかめちゃくちゃ、あ、シャマランっぽいなっていうのは、もう、たよね、なんかね、
うんうん、やっぱなんか世界そのものをポエジー化していくというかさ、やっぱ めちゃくちゃロマン主義者なんだよね。
だし、なんかさ、その結局、シャマナンもさ、言うたら、なんかまあ、実はそれぞれさ、その、なんか、いろんな映画の中で、こうなんか、現実の中に変な空間があって、変な空間とか、うん、まあなんかその、こう、異常な出来事みたいなのが発生するエリアだったりとか、
うん、
なんかこう、それが起こる磁場みたいなものがあって、その中に入ったことによって、うん、なんかこう、主人公が変わっていくみたい、主人公の現実の認知がそこを通り過ぎた後に変わってるみたいな映画が結構多いかなと思うんだけど、うん、なんかでも、そこのさ、なんかこう、そこでの現実じゃない磁場みたいなものの一個一個がさ、なんか実は結構過去の映画だったりとかさ、
うん、
まあ結構過去のジャンル映画とかの、なんかこう、なんだろう、こう、本人はあんまり明言しないけど、
うん、
でもなんか、こう、ま、要はポップカルチャーっていうか、まあ、
うん、
映画的なものの中を通ることによって、なんかこう、最終的に、こう、その現実を生きていくための力を得ていくっていう主人公がね、
うん、
って話がやっぱ多いかなって思うんだけど、なんかその意味でも、なんかなんだろう、すごい、カンフーマスターもやっぱ近いっていうかさ、その、
うんうんうん、
例えばそのカンフー映画とブラックメタルが入り混じった空間として捉えられた境界みたいなこととかって、
うんうんうん、
なんかそこに別にそれをどんでん返し的に見せないだけであって、
うん、
なんかすごい実はそれシャマランっぽいモチーフだなっていう気も
したり、そうなんだよね。
そうそうそう。うん、して、そう、なんか、多分、こう、ただ、シャマランはちゃんとそこをエンタメするために物語として交通整理するけど、
うんうん、
なんか今作は、なんかその、物語としての整理っていうよりも、うん、なんかこう、本当に、こう、なんだろうな、すごい、ちょっとつ盲信していく主人公の、
うん、
なんかこう、感覚の、ままにそれを行っていくって感じだから、うん、なんかちょっとやっぱ
ていうか、うんうん、今作やっぱさ、その基本的には成人伝だから、
うんうんうん、
その最初にこうなんかあれ気づきがあって、そこから修行があって、うんうん、一回そのなんだろう、悪魔にたぶらかされて、うんうん、からの再覚醒みたいなあれで、やっぱ基本的にはビルドゥングスロマン的な構成ではあるんだけど、うんうんうん、どちらかというと、エンタメ映画じゃないストーリーなのに、
うんうん、
を、なんかエンタメ的に撮っちゃってるっていう、なんかそこもすげえ変な映画で。
そうなんだよね。
だから、シャマランは、エンタメ映画を撮ろうとして、エンタメ映画、うんうんうん、エンタメになってるんだけど、これは別に、全然、物語のストーリー的にはエンタメじゃないなんだけど、
うんうん、
なんかすげえポップに描いちゃって、それがすごい奇妙な味になってるっていう。
なんかでもそれはさ、すごいなんかこのライナル・サルネットって監督の作家性なんだろうなって思うけど、
うんうんうん、
なんかその前のノベンバーも別に全然エンタメしてる話じゃなかったんだけど、
うんうん、
なんかアクションになった瞬間とか、うん、なんかこう会話シーンになった瞬間になんか妙にポップになったり、
うんうん、
なんか、
うん
アクションになった瞬間になんかこう妙なリアリティというか、なんか説得力とかなんかなんかこうちゃんと重さがあるアクションシーンになる感じがして、なんかそれは例えばね、なんかノベンバーで言うとあの使い魔、なんかそのボロボロの鎌となんか棒みたいなものを組み合わせ、なんかガラクタの寄せ集めみたいなものがこう変形してヘリコプターみたいな形になって空を飛ぶっていうシーンがあるんだけど、うん、
まあ、ファーストカットで、
ね、まあ、最高なんだけど、ただでもやっぱあれってすごいなんか、あ、なんか今すごいもの見てるなっていう、う
ん、っていうかやっぱさ、ケレン味のある絵をちゃんと撮れる人なんだよね。
でなんかだからそれで言うと今作もさ、やっぱ今作もやっぱ冒頭飛んでるところから始まるからさ、うん、同じなんだけど、やっぱそのカーンマスターが空飛んでるところとかさ、
うん、
まあ、なんかちょっとこう木の上とか飛んでくから、まあなんかグリーンディスティニーみたいなさ、
うんうんうん、
ああいうなんかなんだろう、カンフー使いがその竹林の中をこうぴょんぴょん空中飛んでくみたいなのと近いモチーフだとは思うんだけど、なんかでもあそこのビジュアルの説得力みたいなこととか、
うん、
なんかその
なんかすごいいいんだよね、
う
ん、
そうそうそう、
飛行シーンとかがさ、なんかこう木にこう揺れて何度もこう揺れたり、
うんうんうん、
木を掴んで何度も揺れたりとか、なんかすごいチャッチー飛行シーンではあるんだけど、うんうん、あでもなんか あの70年代とか60年代の映画ってこのなんか野蛮な良さあったよなみたいなののなんか追体験になってて、なんかあそこはすごい良かったと思う。
ね、だとなんかアクションするたんびに効果音入るみたいなのも、うんうん、なんかこう、まあ、なんか
ジャッキーの映画とかさ、
そう
サモハンキンポの映画見てる感じみたいなのをちゃんとなんか再現してくれるというか。
でなんかさ、そこにさ、多分そのプラスアルファでその、
うん、
手が当たったりとかすると変な効果音入るみたいなののマシマシ感は、
うん、
なんか本家の多分ジャッキーアクション、本家っていうか、うん、ジャッキーアクションとか、なんかそのカンフー映画とかより
うん、
全然多いというか、てか、多分それはすごい、あの、このサルネット監督の作家性だと思うんだけど、
うん、
なんかでもそれもさ、なんかすごい、こうなんだろう、大林信彦とかさ、
うん、
なんかちょっと実験映画っぽい感じ、
うん、
テストもあるし、でもなんか結果としてそれがすごいこの映画のポップさっていうか、なんかこう、
うん
なんか映画の自体の可愛さみたいなところにもなってて、
ああそうそうそうそう、うん、
なんかだからその話自体はさ、その、
うん、
それこそちょっとこうなんだろう、タルベーラとかさ、それこそね、
うん、あとタルコフスキーとかが撮っても全然おかしくないですよね。
それこそなんかノスタルジアとかさ、うん、ああいうのでさ、なんかこう重くっていうか重厚に撮ってたものをさ、うん、なんかめちゃくちゃポップにやってるっていう、
うん、
なんかっていうことなんだろうなって
思う。タルコフスキーとかだったらさ、修道院のシーンめちゃくちゃ長回してる、なんかみんな瞑想してるみたいなさ。
そう、なんか
そこでカンフーアクション、カンフーの修行にしてしまうっていう。うん、
だからそれによって結果として見やすくなってるし。
そうそうそう。うん。
で、なんかでもさ、で、多分、タルコフスキーとかだと実際に神自体はそんなポンポン出さないと思うんだけど、
うんうんうん、
なんか今作はまあそれこそキリストですみたいな感じで、うん、出てこないけど、まあ、なんかほぼその修道院のその一番なんか長老みたいな人がちょっとある意味ちょっとこう神的な存在というか、
うんうんうん、
としてなんか出てきてはいて、なんかそのこう割となんかこうカジュアルに神様みたいなものと対話できちゃう感じみたいな。う
ん、あ、でもね、うん、あれはね、正教会特有の、長老制っていう。
そうなんだ。
そうそう、やっぱね、なんか17世紀以降、なんか一回こう、凝り固まった、はいはい、結構、ロシア帝国と、こう、強情化してった正教会に対して、うんうん、その、いや、正教会って、修行好きな人が多いんですよ、なんか。うんうんうん、東方正教会って、
はいはい、
で17世紀とかになんかそのもともとなんか本当に荒野とかで、
うんうん、
なんか一人で修行してた人とかに、はいはい、なんか勝手になんか周りでなんかこう あの人すごいからみたいな感じでなんか自然発生的になんかこう修道院とか村ができちゃったりしてみたいな、はいはいはい、のが結構あって、
はいはい、
でだから長老っていうのはなんだろう司祭院の、うんうん、修道院長とかではないんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそう。だから、なんか、別になんか、実際に、神父さんじゃない人もいたりするんだけど、なんかすごい人みたいなのが、正教会の修道院にはいて、で、その人、の話を聞きに行ったりするとかっていうのはカラマーゾフの兄弟のゾシマ長老とかもそんな感じだし、
うんうんうん、
そうそう、結構ね正教会特有の長老制っていう、なかなかねカトリックの映画とかには全く出てこない感じのね、
はいはい、
あれなんですけど、だからまあ神に近い人ではあるんだけど、
うんうん、
なんか特有のね概念ですよね。
そう、なんかでもさ、すごいこう、うん、ちょっと神に近いような存在と、うん、でもなんかカジュアルに話せちゃう感じって、なんかめちゃくちゃその、うん、ノベンバーのなんか辻に立ってる悪魔。
ああ、はいはいはいはい。
のなんかやっぱ感じともすごい近いなっていう感じがし、
うんうんうんうん、
そう。なんか、ノベンバーって確かにユーモアある映画だなっていう気したけど、
うん、
なんかやっぱ思い出した時にやっぱどっちかっていうとやっぱタルベーラっぽいなとか、なんかその、
うんうんうん、
ちょっと重厚な映画見たような印象が強かったんだけど、うん、なんかやっぱ結果としてなんか、結構やっぱポップな作家性の人なんだな、この監督はっていうのが、なんかこう、すごいやっぱ思ったね、今回ね、見てなんかね。
うん、
そうそうそう。
そうだね、すごいさ、なんだろうな、あのノベンバーとかもすごい真面目に撮ったら多分すげえ悲惨な、悲惨というか、あのそれこそあのマルケータ・ラザーロバーとかああいう感じの3時間今日のなんかめちゃくちゃ重厚な映画とかになると思うんだけど、なんかそこはなんかすごいユーモアも交えて、なんかあのね、すごくあの重厚かつ軽く語るっていうのがすごい上手かった映画だったと思うんだけど、なんか今作はそれをなんか逆転させたというか、軽いかつ重厚にみたいな感じだったと思うんだけどね。
だからさ、多分そのさっきのなんかノベンバータルコフスキーっぽくて今回、タランティーノっぽいって言ったんだけど、なんか多分こうパッと見のルックはポップなんだけど、なんか話だけ追っていくとやっぱ重厚っていうのが今作って、なんか前作のノベンバーはパッと見重厚だけど中身だけ見るともうちょっとポップっていうか、そこはあるよね、なんかね。
そうそうそうそう、だから今作やっぱさ、結構あとすごいルックとかはさ、すごいあのタランティーノっぽいし、あのタイトルというかさ、あのフォントのデザインとかさ、すごいあの70年代のジャンル映画館出て、その辺とかもすごいタランティーノっぽいなとか思ったりするんだけど、なんか怒ってるアクションとかやっぱなんかあの真面目さで言うと、なんて言うんだろうな、ホドロフスキーのそれにすごい近いんだよね。
確かに、
あの比喩として撮ってたりとか直喩として撮ってたりとかするから、あの中盤のあの霊的な格闘シーンとかも、あ、これすげえホドロフスキーっぽいなっていうか、
わかる。
あれでも結構真面目なシーンだよなみたいな。
あの悪魔と戦うとことかでしょ。
うん、そうそうそう。あとあのなんか修行の過程でさ、なんかあのなんか本人たちはさ、こう瞑想してんのにさ、はいはい、あの影が戦ってるみたいなさ、
あのシャドウファイトのとこですね。
そうそう、シャドウファイトのところ。
でもさ、あそこもさ、なんかそのさ、それはシャドウファイトって名前つけちゃうところがさ、なんかやっぱすごいこう、なんかなんだろう、あのこう多分こうなんか僕は結構今回すごい実はめちゃくちゃ賞立てされてる映画なんだけど、なんか一生ごとがなんか多分もうちょっとなんかなんだろう、晴天みたいなのに基づくと、なんかもうちょっとなんかなんだろう、こうの重厚な名前っていうかさ、なんかこうな賞立てになると思うんだけど、やっぱシャドウファイトとか、なんかそれこそ本当にこうカンフー映画みたいなさ、なんかこうそういう名前に賞立てがなっちゃってることも、なんかやっぱすごいこの映画の良さというか、だって最終章悪魔とダンスだからね。
そうね。
でもなんかそのホドロフスキーっぽさっていうところで言うと、なんかやっぱこうある意味こうあるその一人の話っていうのをなんか神話的に描きつつ、なんか同時になんかめちゃくちゃこう卑怯なっていうか、なんか一人の人間のなんか卑怯な人間のその卑怯な人間というか、なんかその、まあ、今回がその映画ドットコムの予告だとさ、あの解説だとさ、なんかその青春映画、青春コメディって書いてあるんだけど、青春コメディかって感じもするんだけど、
でもまず主人公結構年だしね。
でもまあ確かにそのなんだろう、未熟な男がその成長していく、ライバルとか友情となんか恋愛によって成長していく話っていう意味では青春コメディって言ってもいいのかもしれないんだけど、でもなんかそういうこうある意味その主人公に神的なものも重ねて見れると同時に、なんかでもすごいこうもうちょっとありふれた青春の成長物語としても見えるように撮ってるっていうのは、なんかめちゃくちゃそこの部分もホドロフスキーっぽいとこではあるなっていうのは、
っていうか完全に今思ったけどさ、エルトポと一緒だよね。
あ、そうそうそうそう、そうなんだよね。
エルトポはさ、その一人の男がキリストになっていく過程を西部劇で撮った映画だからさ。
で今回はね、それをカンフ映画でやってるっていう、ね、
そう、カンフ映画でやってるだけだから
ね、なんかそうだよね、うん、めちゃくちゃだし、なんかそのやっぱユーモアの感じとかもやっぱエルトポとかほっぽいよね、
そうそうそうそう、うん、
でもなんかさ、結果としてなんだろう、ホドロフスキーのフィルモグラフィーっていうのがさ、本当結果としてだけど、なんかやっぱそのホドロフスキーっていう人物自体のなんかそのマルチな才能だったりとか、あのてかなんか俺マルチな才能ってことはめちゃくちゃ嫌いなんだけど、でなんかホドロフスキーに関してはマジでマルチな才能としか言いようがない気がするから、ホドロフスキーっていう人のマルチな才能と、あとそのなんだろう、まあ もうカリスマ性、その本人のキャラクターも含めてのカリスマ性って言った時に、なんか結局今ホドロフスキーのフィルムグラフィーって結構なんかイコールでホドロフスキーの個人史みたいなところと、なんかある意味自分のことを描いてる監督だなっていう風な見え方も結構するなって気したけど、なんかそのまあライナー・サルネット監督は別にその、あの自分のことを描いてるわけではないから、なんかそこはすごいより作品として独立して見れるなって感じ。
そうね、うんうんうん、
したーっすよね、
うん、
そう。いやなんかでもね、あのそもそも映画自体というか主人公自体のスタンスがっていうのはあるんだけど、なんかめちゃくちゃポジティブで、なんかめっちゃいい映画ですよ本当。
そうね、やっぱなんかもうやっぱさ、愚者、聖愚者っていうのもさ、すごい聖教っぽいし、やっぱその一番愚かな人にこそ聖的なもの、あの聖なるものっていうのが宿るっていうのは、あのすごいあの門のとこにいるあのおっちゃんとかとか、もろそういう人だけど、とかやっぱなんか日常にこう聖なるものみたいなのがすごい溢れていて、なんかそれに気づいていくことによって世界を反転させるっていうのは、やっぱなんかすごい、なんだろうな、うん、やっぱあのでそれをかつポップにやるっていうのは、なんかめちゃくちゃなんか真面目にキリスト教徒なんだなっていう感じまですごいしました
なんかそうで、なんかさそうめちゃくちゃ真面目な映画だったなっていう感じはしつつ、なんかこうでも実はなんかさっきから割と分かりづらい話でもあるよねみたいなこと言って、分かりづらいっていうか、なんかそのちょっとこうまあ神話っぽいよねみたいなことも言ったりしてたけど、でもなんかやっぱ割とその青春コメディっていうか、としても見れるところがあって、やっぱなんかまず一個分かりやすく映画がなっていくのは、やっぱそのイリネイっていう、まあ、主人公にとっての、まあ、ライバルだね、多分ね、ライバルにあたる人物っていうのが出てきて、そのイリネイとその主人公の対比でなんかこう、2人が出会うことによってなんかこうお互いにこう迷いが生じていくっていう、なんかイリネイと相対化することによって、めちゃくちゃこの映画自体っていうか、その主人公の成長みたいなものはすごい分かりやすくなっていく映画だなっていう感じが、まあ、
あとやっぱイリネイがいることによってちゃんと普通の人を描けるというか、あのやっぱこのせその長老が言うけど、その選ばれてない人の働きを分かってないやつはダメなんだみたいなこと言うんだけど、あのやっぱりそので一般ピーポーっていうのは僕ら含めて、あの9割9分の人はやっぱイリネ側の人じゃないですか。そのどんだけ祈っても、あの何かが訪れることっていうのはほぼないし、だけどそこにもでもそういう信仰のあり方もあるよねみたいなのをやっぱちゃんと描いてるのはすごいいいなと思いましたね。
なんかだから結果として、まあなんか主人公が成人になっていく話でもあるけど、なんかイリネがちゃんと成人になっていく話でもあって、でまあなんかでもね、その分かりやすく言うと、そのなんかイリネと主人公の関係が、まあめちゃくちゃベネデッタにおけるベネデッタと、あのあそこの修道院長みたいなのの関係にめっちゃ似てるなと思ったんだけど、なんかそのイリネっていうのはもうなんかめちゃくちゃなんかそこのあの教会で、あのもう真面目にこう勉強してきて、でなんかこう真面目にこう教えをね、なんかこう守ってきたんだけど、でもなんかなかなかまだそのあの長老からは認められておらず、でっていう人物のところに、なんかもうある日いきなりそのさ、マジでめちゃくちゃふざけたやつが来るわけじゃないですか。ラファエルがね、なんかだからあのみんなからピエロピエロって言われてるわけだけど、なんかそれぐらいふざけた人が来て、でもその彼がいきなりそのあのやってきて、そのまああれキリストじゃない、あれ マリアが描かれた絵なのか、あれは、
あキリストでしたね、あれはキリストイコンでしたね、
が描かれた絵にまあなんかこう祈るっていうか、こうひざまずいたら、その絵の目のところから涙が、蜂蜜味の涙が出て、まあ、奇跡が起こってしまって、でなんかこれだけ こう真面目に進行してる自分には奇跡が起こせないのに、
うん、
なんでなんかこういきなりやってきたなんか本当にこう自分勝手でこう、うん、わがままで直感でしか動いてない、あ、要はなんか多分いいねは理屈で行くんだけど、なんかラファエルはマジで感覚で言ってて、
うん、
で、なんであいつはそのどんどん自分を追い越して、なんかそんな風に、いろんなことを成し遂げていってしまうのかっていうと、これ、まあその、基本的に主人公にやっぱ嫉妬と劣等感を感じるのがイリネイ。で、なんかやっぱこう、その劣等感とか嫉妬から、こう、ラファエルに対してこう、嫌がらせをしてしまったりとか、
うん、
してでなんか、ああ自分は嫌がらせをしてしまったっていうところでまたちょっとこう罪の意識に苛まれたりするのがいいねなんだけど、だからなんか多分本当さ、普通の基本的に観客の9割9分はイリネイの側にやっぱ感情移入して見ることにはなるんだ、うん、この映画ね、
うんうん、本当だよね、何あいつって思うもんね、だってそう
マジです
ぐ調子乗るしね、
そうで、なんかでもやっぱすごい重要なのはさ、なんかこう、うん、まあ、ある部分までは、なんかやっぱラファエルっていう人物が、なんかその、だから、結局、どんどん調子に乗って、なんか自分のこと、自分がどう成長するかとか、なんかその、うんうん、自分が早くなんかすごいスーパーな存在になりたいみたいな、なんか本当にこう、自分勝手な気持ちだけで動いてたラファエルっていうのが、なんか要は、少しずつ周りの他者の存在に気づいていくっていうのが、なんかこの映画のまあ成長だったと思うんだけど、なんか、で、それはこう恋人っていうものと、なんかその友人っていうところの二つにその他者っていうのは大きく分けられてると思うんだけど、やっぱその意味でやっぱね、あのイリネの存在はめっちゃでかくて、なんかやっぱすごい面白かったのがこうさ、あの途中でラファエルはさ、あの、まあ、どんどん、こう、まあ、中島くんがさっき言った言い方だと、その進化、その神になっていくっていうところでさ、まあ、なんか、あの途中から相手の考えてることが分かるようになるんだよね。で、なんか、イリネイが、なんか、ここでちょっとこう、ラファエルを感電死させてやれとか、思って仕組んだこととかも、お前今、感電死させようとしただろ、みたいな。お前の考えは手に取るように分かるぞ、みたいなことを言われて、で、イリネイはガーン、みたいな感じで、なんでこのバカに私が考えてることが全部分かってしまうのだみたいな感じでショックを受けるわけだけど、でもなんかやっぱあそこでさ、なんかやっぱこうラファエルはなんかこう、ある意味ある種の全能感っていうか、なんかこ
う
世界の全てをなんかこう、あれってなんかあれってテレパシーで相手の考えてることが分かるっていうよりは、相手ってどうせこういう風に考えてんだろうみたいな風に、多分ちょっとものすごく実は独りよがりになってしまう、独りよがりだし、なんかその勝手な全能感を持ってしまったっていうところが出てくると思うんだけど、なんかでもその上でその先にさ、なんかそのまあ途中で言われるその悪魔っていうのは、その外にいる存在じゃなくて自分自身の中にいる存在だっていうことを言われた時に、なんかそれまでこうテレパシーで読んでると思ってたものが、勝手に自分が相手の中にどうせ自分のことこう思ってるんだろうなとかって、その、見出してる悪意みたいなものだっていうことに気づいて、なんか、それとどう対峙していくかみたいな話になってくるのが、なんかとてもね、良かったですね、なんかね。そこがね。うん、
いや、だからやっぱ悪魔は自分の中にいるっていう
ね。しかもさ、そうで、そこで悪魔が自分の中にいるんだって言って長老が始めるさ、その見えない悪魔とのアクションシーンっていうのがさ、まあいいんですよね。
いいんだよね。そこめっちゃ良かった。
悪魔自体が映るわけじゃないんだけど、その効果音で悪魔の声とかさ、その悪魔がピョンピョン飛んでるような、まあなんかなんだろう、そのカートゥーンみたいなのに出てくる効果音みたいなものだけが鳴ってて、その中で長老がそれに対してなんかこう何もいない空間に杖とかを投げても空飛んだりとかするみたいなことなんだけど、あそこなんかポップだし、すごいなんかこう、あ、悪魔が自分の中にいるのだっていう割にはなんかめちゃくちゃなんかなんだろう、
戦ってる
じゃん、その外部にいる存在として戦ってるじゃんみたいな感じがして、あのバランス感もめっちゃ良かったんだけど、そうでもなんかね、いいねがさ、なんかまた結構悲しいのがさ、結構する嫌がらせがさ、なんか濃すいんだよね、なんかね。
そうね。
だからだって、 長老にチクる、なんか自分の罪の告白っていう体で、あの、あいつが悪いことしてるのを、なんか僕も横にいたんですけど、なんか止めなかったのは悪いと思います、みたいな。え、それチクってんの?みたいな感じで。すごい、あの、指摘されてガーンってなるみたいな。なんか、いいね、いいんですよ。
本当ですよね。
俺ラファエルよりいいねの方が全然好きだったもん今回。
いややっぱ、ま、あいつ本当多分本当いいやつ、すげえ真面目ないいやつだと思うからね。
そうあのなんかこっそりずるいことした後にさ、ちゃんとめちゃくちゃ反省するんだよね。
そうい
いねだね。そうそれがいいなと思って。
うん、うん、
でもなんかそこの主人公は結局なんか大きな流れとしてはさ、なんかほぼなんか自分しか世界の中にいないっていうかさ、なんかその中で言うとすごい幼い全能感っていうかさ、なんか自分が知ってる世界っていうのが本当自分の中だけで閉じてるからさ、そもそもなんか自分が世界の全部を知ったようなつもりになっていたけど、でなんかその中で結局他者の存在を認めたことによって自分が全く世界のことを知らなかったっていうことに気づくまで、なんかそこの成長が今作多分一番中心にあったと思うんだけど、なんかその意味で言うとさ、なんかやっぱ悪魔って多分なんか一番他者っていう呼び方で呼んでたさ、やっぱりその恋人との恋人がもう2回目出てきてからはまあめちゃくちゃいいっすよね。なんかそこのこう恋人がなんだっけ名前が、まあ、ちょっとパッと出てこない。でもなんかあの恋、あ、リタだ、リタ、リタと後半対峙していくところはまあめちゃくちゃいいっすね。なんかね、
うん、
えなんかやっぱこうさ、あのまあリタがこう、まあ、自殺しようとしてるリタを修道院の中に連れてきて、でそのことによってなんか誘惑されてしまうわけだけど、なんかあれはリタが本当に誘惑してるのか、なんか勝手になんかあの勝手に浴場してるだけなんじゃないかって
本当だよね。とばっちりだよね、ぶっちゃけ。
俺は今赤に誘惑されてるんじゃなくて、お前が勝手に発情してるだけみたいな。それはラファエルに限らず、なんかあのイリネイとかもなんかあのあ、これは長老のベッドだから座っちゃダメなんだって、リタが長老のベッドに座った後に、そう、リタがさ、座った後の布をバッてこう長老の服を取ってさ、持ち上げたら、あ、ユリの花の匂いがするとか言ってさ、それで動揺するみたいなさ、あの、これ、ま、リタが誘惑してるっていうか、お前らほんと勝手に浴場してるだけだろみたいな感じなんだけど、なんか、リタが出てきたところでさ、なんかその、ちょうどその、相手の考えることが読めなくなって、まリタと対峙することによって相手の考えが読めなくなるわけだけど、でなんかそこでさ、あの、で相手の考えが読めないからこそ誘惑される、で誘惑してくる悪魔だ、リタは悪魔だっていう捉え方になってくるんだけど、あのそこでリタが言うさ、なんかお前は一度もなんかそのだからね、その主人公がさ、もう相手の考えが前まで読めてたのに全くお前の考えが読めないんだみたいなこと言うとさ、お前がね、あの、女の考えを読めてたことなんて一度もねえよっていうふうに言われるっていうさ。で、だからなんかそれまでは理解できない悪魔としてさ、他者として彼女を見てたわけだけどさ、で、やっぱこの映画すごい重要な奇跡のシーンとしてさ、なんかその、壊れてる、だから故障した自動車のエンジンがかかるっていうことが、なんか重要な奇跡のシーンとして多分都度2回出てくるんだけど、この映画の中で、でなんかやっぱこう彼女となんかもう一回なんとか向き合おうとして、なんかやっぱなんか分からないもんね、なんかそこはね、ちょっとこう結局それが好きだからしょうがないです。めっちゃエヴァっぽいというか、なんかその僕を理解してよみたいな感じで、なんかこう分かったよみたいな感じで行くんだけど、いや、お前ちょっと受け入れるとかないわみたいな感じで、なんか車の中で押し問答になった結果、なんか車がひっくり返って動かなくなるわけだけど、でその車をリタがもう一回こう動ける形に戻して、でそれリタの祈りで祈りの涙によってエンジンがもう一回かかる、でそれによってなんか多分そのリタは結局他者ではあるんだけど、最後までなんか悪魔とかではなく、なんかこう神聖なものとして、なんかそこで今まで悪魔だと思ってたものがその聖女にこう、聖女っていうかね、この映画の言い方だとスーパーウェポン、 スポヨポになって、で、ちょうどそこでなんか、ほんとイコンみたいな感じっていうかさ、あの、祈ってるリタの後ろにこう、文字がバーって出てきてさ、うん、すごい、こう、主人公にとっては聖なるものに見える。
うんうん。
で、逆に言うと今度ラストシーン、カットがそうなわけだけど、リタにとっては、今度、まあ、ラファエルはこの映画全体として最後、結局自分は聖者でも何でもなくて、自分自身は、取るに足らない存在だっていうことに気づくわけだけど、うん、で、気づいて教会から出てくるんだけど、
うん、
で、そのでもなんか自分は何者でもない、取るに足らない存在だっていうことに気づいたラファエルが、こそが聖者だっていうことに気づくのはリタっていう、
うんうん、
リタにとってはその聖者に見えるっていう、うん、なんかそのラストとかもね、なんか、めちゃくちゃ、いいし、なんかそのやっぱそれはさ、なんかさっきエヴァって言っちゃったけど、
うん、
なんかこう自分一人の中で閉じてた世界の中にちゃんと他者を認めていくっていうさ、まあなんか、
うん、
ある意味すごい普遍的な成長の話でもあるっていうのがさ、
うん、
やっぱとてもねいいですよ、
うん、多分そこからさ、すごいキリスト教的なのはやっぱりその奇跡っていう神の権限で、うんうんうん、その他者っていう意味では絶対神っていうのは絶対的な他者じゃないですか、
うんうんうん、
で完全に自分と違うものを媒介することによってその小さな他者としての他人にやっと触れ合うことができるというか、
うんうんうん、
その神を通してその同じ、あ、同じ存在者としての女性だったりとか、うんうん、あの生きた人間っていうのとそこでようやくこう出会えるっていうところがやっぱすごいキリスト教的だなとは思ったけど、
うんうん、
でもやっぱそれをなんかちゃんと説得力あるというか、
うんうん、
そのドラマ的にも演出的にもちゃんと見せているのはすごいなんか真面目だなって思いましたね、
うんうん、しかもねラストカットいいっすよね、なんかあのすごいこうさ、まあ結局見た目としては最初と同じなんだよね、なんかそのさ、
うん、
あの革ジャンにさ、
うん、
まあ、革ジャン着て、まあ、なんか、要は、まあ、ちょっとチンピラみたいな格好してるわけだよね、主人公ね。で、チンピラみたいな格好で、しかもなんかその、空き瓶をさ、
リサイクルみたいな。
リサイクルの空き瓶を持ってくるってだけなんだけど、その姿が、まあ、めっちゃ聖者に見えるっていうさ、
うん、
そう。とてもね、いいですよ。
うん、
そう。
で、やっぱ最後もさ、その、リタがさ、こう、スカーフを被るのかと見せかけてばっていうのも、やっぱ、あそこで、うん、やっぱ、あそこで、スカーフ被ったまま映画終わったらどうしようと思ったんだけど、ちゃんと撮ってくれるのも、やっぱそこは、やっぱ今の価値観で良かったなっていうのは思いましたね。
うんうんうん。でもなんかさ、結局その、うん、なんか、やっぱ、相手を一人の人間というか、他者として認めた上で、なんかこう、カップルになっていくっていうのもさ、うん、なんかだから、うん、実はそこはすごい、こうなんかなんだろう、やっぱ今っぽいちゃんと話にもなって、
うんうん、
だから要は伝統的なモチーフの話ではあるけどなってもいるっていうのがね、
あの結構がっちり宗教的な話だけど、いかにその宗教性みたいなのを現代に持ってきても、うんうん、ちゃんと現代の道徳としてちゃんと通用するような話にしてて、
うんうん、
なんかそこら辺もすごいなんていうか意気込みの高さというかね、なんかちゃんと作ろうっていう気持ちをすごい感じましたね、
うんうんなんかさ、この映画の公式サイト見て面白かったのはさ、うん、なんかあの映画学校では天才と呼ばれていたっていうさ紹介のされ方をしてたんだけど、なんか映画学校で天才と呼ばれてたってなんかさ、なんかすごいのか、なんかそういうのは別にいるだろうって気がするんだけど、まあでもなんかまあちょっと天才っていうかすごいなんかやっぱこう、
うん、
それとそれを組み合わせてちゃんと映画にするんだっていうさ、なんかそれこそなんかそのやっぱタランティーノっぽさみなんかその結構難しいのがなんかタランティーノフォロワーっていうかさ、
うんうん、
この監督がタランティーノフォロワーじゃないかもしれないけど、
うん、
なんかタランティーノ的なポップさって多分最初出てきた時はすごい新鮮だったんだけど、
うん、
やっぱそれ以降でやろうとするとさ、なんかやっぱこう、うん、天才に見られたい人がやる天才っぽく見えちゃうっていうかさ、
うんうんうん、
そういうところってあると思うんだけど、やっぱなんかちゃんとこうこの人の文法の中でやってることだから、
うんうんうん、
なんかやっぱ確かに天才っていう感じがする
ん
です
よね。っ
ていう感じはね、しましたな。あとなんか、細かいとこだけどさ、
うん、
初めて主人公がこう聖堂に祈りに行った時にさ、
うん、
なんか祈り方がわからなくて、うん、なんか後ろ向きに祈っちゃって、うん、でなんかそれを見てたなんかその祈りに来てる女性2人、うん、中年の女性2人っていうのが、うん、ちょっとあいつあのめちゃくちゃな祈り方してるからちょっと教会から締め出そうぜって言って、うん、なんかそこでカンフーバトルになるところが、うん、なんか直前のさあ音楽とさアクションがめっちゃこうシンクロしてて、うん、あそこね超良かったんですよね、
うん、
なんかね、うん、でちょっとこう昔のリズムマシーンみたいなさ
あ確かに、ね、
あの、うん、トットットットットットットットっていう音に合わせてさ、
うん、
なんかちょっとこうコマ撮りアニメみたいな動きでさ、
うん、
出てこうとするところにさなんかその2人もさ、うん、その膝立ちでトトトトトトトって言って、うん、おばさん2人も追っかけててさ、
うん、
でアクションになるっていうさ、
うん、
あれねあそこは曲となんかので映像のリズム的に気持ちいいっていうシーンがこの映画めちゃくちゃあるんだけど、
なんかさコマ落としてさそのクレイアニメっぽくする感じとかも、うんうん、なんかすごいなんかテンポ感めちゃくちゃいいし、うんうん、なんかちょっとおちゃらけた感がすごい70年代のジャンル映画的な、なんだろう、楽しさというか。で、しかも、ちゃんとそこがその動きとしていいっていうのがすごい、なんか、めちゃくちゃその、あ、ちゃんと映画だなって感じがしてて、なんかそこがすごい良かったですね。
ね、そう。だしさ、なんか、なんだろう、まあ、言ったら奇抜な演出だと思うんだけど、
うんう
ん、なんかやっぱその、奇抜な演出ってさ、なんか、下手にやると、やっぱその、そこの奇抜さだけが立っちゃってさ、なんかこう、うんなんだろう、すごいことやってるでしょっていうことをなんか見られたい自意識みたいなものを俺は勝手に感じだったりとかするんだけど、だから今作はやっぱその作品全体の文脈の中でそこの演出がやっぱなんかちゃんと際立ってるから、際立ってるし、なんかなんだろう、そこの一個のアクションが際立つとかじゃなくて全体的に変なアクションいっぱいやるから、なんか、もちろんその新単位ではいいんだけど、なんかそこだけが変に悪目立ちするとか、なんか、なんかなんだこう平均的にこの映画の文法ってこうだよねっていうものの中にちゃんと落とし込まれてる感じがして、それもね良かったっすね。
うん、
うん、そう
そうなんだよね。なんかやっぱすごいさ、質感とかもやっぱなんかタランティーノとさ、ロドリゲスのあのグラインドハウス感とかはなんかすごいめちゃくちゃあったんだけど、なんかあの二人にはないすげえ真面目さというか
。てかなんかなんだろう、まあグラインドハウスそうだけど、まあ少なくとも、さっきも言ったけどタランティーノで言うとさ、その、多分、大体のタランティーノファンが思うタランティーノってさ、多分どれぐらいまでなんだろう、でもそれこそ、あれ、
キルビル、
まあ、そうキルビルぐらいまでだと思うんだけど、で、うん、キルビルぐらいまでって多分タランティーノがノンポリっていうかさ、
うん、うん、そう
だった時でさ、なんか、うん、むしろやっぱそれ以降ってさ、なんか、うん、なんだろう、ジャンゴぐらいからだと思うの、
あ
の、うん、
あれじゃない、イングロリアスバスターズじゃない、
イングロぐらいからなんかその、うん、こうむしろジャンル映画で現実を変えていくみたいなことがあって、うんうん、なんかそのあたりぐらいからやっぱなんかすごい政治的、
うん、政治的に頑張ってなろうとしてるというかね、う
ん、感じはあるし、なんか、うん、でもその危機感がタランティーノがある、まあでもちょっと今タランティーノはちょっとそのイスラエルのことで言うとちょっとなんか言及が難しい監督になっちゃったからあれなんだけど、でもなんか少なくとも、
うんまあうんまあ、あと映画見てても、うん、そんなに なんだろう、ガチで考えなんだろうなっていうねちょっと言葉は濁すけど、
なんか、まあ、言い方だけどやっぱなんかこうそれはいい意味じゃなくて、
うん、
なんか純オタク的な監督だった気がする、
うん、そう、うん、
なんかそれは
ちょっとは、うん、悪い意味で子供っぽいというかね、すごい思想面とかに関しても、
う
ん
う
ん
う
ん、
この映画のこの感じすごいいいよねっていう、
うん、
この映画のこのシーンすごい好きなんだよねっていうことがめっちゃ伝わってくる映画みたいな感じ、
うんうん
うんだったと思うし、なんかでもそれってなんかなんだろう、実はちょっと10年少し前ぐらいのなんかでもこうカルチャーの人のスタンスとして結構なんかそれは主流なあり方だったと思うし、なんか霧島部活やめるっていうにおいて、あの神木くんがなんかその自分が好きな映画に似たシーンを1回でも撮ることができたらなんか僕はそれで満足なんだみたいなのをは、なんかめっちゃ、なんかタランティーノっぽいなって思うんだけど、 なんかそのあり方っていうのはなんか十数年前まではなんかあったと思うから、
うん、
なんかこうまああると思うんだけど、なんか、うん、だからなまあなんかね、その時代背景みたいなのもあったりするから、なんか一概にそのタランティーノは不真面目だ、不真面目っていうか、なんかそのこう遊んでるだけみたいなことはないんだけど、
うん、
でもなんかこうちょっとそことはやっぱスターズ違うよね、なんかね、
うんうんうんうん、
ポップではあるけど、
あと、うん、やっぱ近年のタランティーノ映画とかも頑張ってこう政治的なことをやろうとするんだけど、うん、それってどうなのみたいなのは、うんうん、結構感じることもすごく多かったから、なんか元々のやっぱ射程としてなんか、
うんうん、
このあの聖なるカンフーマスターの監督の方は全やっぱちょっともうちょっと違うよな、うん、違う意味でなんて言うんだろうな、その自分のなんて言うんだろうな、作家性みたいなのが、タランティーノって多分さ、作家性がないことが作家性というかさ、
うんうんうん、
そのサンプリングっていうところが作家性だったと思うから、うんうんうん、そのに対してやっぱそのこっちの監督はやっぱりなんだろうな、その技法としてサンプリングを使ってるっていうところが、うんうん、はでかいかったかなっていうのはね思いましたね。
だし、なんかこの映画の中でサンプリングでいろんなカルチャーを持ってくるっていうことがさ、うん、やっぱ結果としてその最初に言ったことと一致するけどさ、まあまた、うん、あの重複しちゃうけど、
うん、
結局なんかその嫌な現実とか、うん、なんかこう自分たちを抑圧してくるものに対して、なんかカンフー映画とかその、うん、自分が好きな音楽で現実を捉えることによって、
うん、
そのなんか苦しい現実に対抗できるっていう、
うん、
ものとしてカルチャーを描いてるっていうのが一番でかい気はしてて、
うん、そうね、うんうん、
でなんかだからそれが本当にシャマランと近いし、うん、なんかこの映画は一応背景にはそのソ連占領下の、まあ、統治下のっていう、
うん、
エストニアのっていうのがあるけど、じゃあ別にこれってこの映画見てなんかこの主人公のスタンスみたいなこと自体は別にこう、うん、別に今の日本に生きててこう感じる生きづらさだったりとか、
うん、
なんかそれに対してこの現実をカンフー映画として捉えればなんかこう生きていけるんじゃないかとか、
うんうんうん、
あのこの現実をサバイブしてるためになんかブラックメタルをかけることによって、うん、なんかその現実をどういうなんかの捉え方を少し変えて、で、
うん、
その捉え方を変えることによってなんとかサバイブしていけるんじゃないかみたいな、
うん
うん、なんかこうそれってすごいこうカルチャーはただ消費するものじゃなくて、
うんうん、
なんかある意味本当自分にとっての信仰っていうか、
うんうん、なんか実存としてカルチャーを摂取するというかね、
うんうんうん、なんかこれちょっとなんかそれは俺がこういう見方するっていうだけの話だけど、うん、なんかある意味宗教とかもさ、やっぱその、
うん、
俺宗教ないけど信じてるの、なんかやっぱ、
うん、
このクソな現実を生きていくためにさ、なんかその、
うん、
こうある意味こう現実に意味合いというかさ、なんか、
うん、
その物語のレイヤーをかませることによってなんとか現実を生きていけるみたいな、
うんうん、
なんかその生きていくこと自体には意味ないけど、
うんうん、例
えばここで真面目に生きていけばなんか下脱できるかもとか、
うん、
なんかちょっとこう一枚レイヤーをかませればこう少し生きやすくなるためのなんかその物語ってところあると思うんだけど、
うん、
なんかでもこの映画をなんか見るとさ、なんか別に信仰じゃなくてもなんか自分の中で信じる、
うん、
音楽だったりとか、
うん、
信じる映画みたいなものがあれば、
うん、
なんかこう現実を生きていけるっていうか、
うんうん、
なんかその感じがめっちゃして、
うんうん、
なんかでもそれはなんかなんだろう、割とこう昨今なんかそれ自分自身もそうってところあるんだけど、
うんうん、
なんかこう簡単に逆にカルチャーとかにアクセスしやすくなっちゃった結果、
うんうん、
なんかやっぱすごい消費しちゃってる気がするから、
うんうん、
一個一個の映画だったりドラマだったり、あと、
うん
まあ、小説だったり漫画だったり音楽みたいなことをさ、なんかやっぱサブスクとかで聞いてるとガンガン流してっちゃうからさ、うん、なんかこうちゃんとそれを信じれてない気がするんだけど、
うんうんうん、
なんかでもあやっぱ信じるの大事だなって思ったらか。
いやでもさ、結構僕らさシャマランとかこういう映画好きじゃないですか、これをさ本当に怖いのはさ、その某ハッピーサイエンス映画とかがこの強度で映画作ってしたらマジで怖いよなとは思う。
そうね、そうね、
うん、この強度の映画作れるんだったらそれはちょっと結構怖いよな、 なんか単なるこう新興宗教のなんかガハハと、あのサブカル的な感じでなんかあの消費できるようなものではなくなってくるよなとは思うし、まあこれも多分ある一定の層からすると正教会のあのすごい真面目な信仰について扱った映画だと思うから、あのそういう意味ではやっぱエクスキューズはつくと思うし、だけどなんかねそこがねすごい難しいっすよね。
なんかなんだろう、でもこうエスタゲンのカフマスターに関しては、セガルカフマスターに関しては、なんかこう、とはいえなんかこう、カルチャーを信仰することみたいな、捉え方でも、なんか、ギリ見える尺度っていうか。
そうそうそうそう。
だから、
鍵的に撮ってるからね。
そう、なんかいける気がするんだけど、でもなんかあれだよ、なんかこういうさ、なんか割とさっきも言ったけど、鹿島君が言ってるような、なんかそのさ、その、シャマランとか今作みたいな、そのさ、なんかこう、現実に対して、の物語とかさ、生きづらさをどうにかするための物語を信じることの映画みたいなのってさ、結構好きなの多いけどさ、まあ、最近のハッピーサイズは、まあ、見てないんだけど、なんかなんであれだけ作っててさ、うまくやれないんだろうね。
そうね。なん
ハイペースでやっててさ、でもなんかあれなのかな、やっぱとはいえなんかまあシャマランは分かんないけど、エストリアカフマスターはちょっとなんかメタ的に見てる感じも少しあるのよ、なんか一歩引いてる感じも、
うんうん、そうね、でもなんか、そこはその自分たちの信じてる宗教に対するなんだろう神学のなんかあり方というかさ、やっぱホドロフスキーとかもさ、ちゃんと多分自分で神学論争できるじゃん多分、なんか俺らがさこう突っ込んでも、いやそれはねこういうことなんだよとかさ、こうなんだろう、そこに対するさ、まあニューエイジ的なさ、なんか深み、思想的な深みっていうのがあると思うのよ、でシャマランもなんか僕らが見てる範囲では本人はどうか知んないけど、その射程で作ってるとは思うんだけど、
でもね、分かった。なんか、ハッピーサイエンスって、なんか、競技を反映させた映画を作る。競技を反映させた、なんかその、物語の、なんか、競技を反映させた最近流行ってる映画。最近流行ってる映画っぽい、競技を最近流行ってる映画っぽい味付けで出してるんだけど、でもなんか、シャマランにしても、なんか今回のセナル、エスタニアのセナガフマスターに関しても、信じてる人の話、をしてるから、なんかもちろんハッピーサイエンスの映画にも信じてる人は出てくるんだけど、なんかそこがメインじゃない気がする。なんか、
そう、ああ、確かにね、どうなんだろうな、でも、でも確かにさ、なんで、でも、同じ宗教映画なのになんでさ、あの映画たちはダメなんだろうなっていうのは本当に気になるよね。
あとやっぱなんか愚者として扱われないっていうのはあるかもしれない。な
ん
かビサリスの映画はなんか、
うん、
割ともう最初から主人公がもう一貫してさ、
なんかあそうね、
この自分もあの受け入れない社会の方が、あの劣ってる奴らの社会で、あのだから自分の正しさを微塵も疑わない、
ああ、そうね。なんか、まあ、そういうキリスト教映画もあるからね、全然。
でなんか、シャマランの映画とかさ、むしろ、最初全く自信がないとかさ、信じられない。
そうね。
で、なんか、なんだろう、こう、俺は正しいことしてるのになんで報われへんのやろとかじゃなくてさ、なんかもう、マジで、もうなんか、自分ダメだなっていうかさ、サインとかもそうだけどさ、なんか、ダメダメになって、なんか、やっぱ、ハッピーサイン、これは、他の宗教、宗教かどうか分かんないけど、ハッピーサイエンスに関しては、やっぱね、自分たちのことね、優れてる人と思ってんすよ。最初から。マジで。割とそういう話が多い。
そうね。確かにね。
だからマジで信者以外の人が見ると鼻につくし、なんかそのさ、正しいとされてる人がさ、結果として成長していく話なんて面白くないじゃん。ないしさ。
いや、でも、あれじゃ、さらば青春だっけ、
はい、
されど青春だっけ、
はいはいはい、
さらば青春。悪魔にちょっと誘惑されてたじゃん。
まあね、でもさ、でもあれも結局さ、なんか、名前忘れたからあれだけど、もう大川隆法がさ、青年期の大川隆法がさ、その、正しい人間であるっていうことは、なんかもう一貫して、なんか、そういう止め方をしてるじゃん、なんか。 なんかそうじゃないじゃん、なんかあのシャマランの映画とかさ。
そうね、確かにね。
だからなんか、でもそこでこう真剣に信仰が揺らいだりとかさ、なんかその、もう本当に苦悩するからこそそこで出てくるさ、その、それで信じる物語みたいなものとかがさ、なんか観客にもこう響いてくるわけだけど、
確かにね、実存的な進路に達してないよね、あのハッピーサイエンス映画っていうのはすごいな、なんて言うんだろう、なんか表面的な日常世界の中での宗教というかさ、思想というかね、感じだよね。
あとなんか正直僕はなんかハッピーサイエンスのことをなんかちゃんと知らないので、なんか、ちょっと違うのかもしれないけど、少なくともハッピーサイエンス映画をね、多分5作品以上見てて、
なんかそうですよ。
はい。でもそこだよって思うのは、なんかもう、そのさ、出てくる他者みたいなのをさ、だからの信じてない奴らは基本ダメで、で弱い奴らなんですよ。なんか弱い奴らだからすぐ悪魔にこうなんか囁かれて悪魔の側に行ってしまうから、なんかその生まれつきその前世前前前世から実はまあものすごいこう霊的に優れた存在である私たちが導いていかなきゃいけないんですみたいなイズムが、まあ、複数のハッピーサイエンス作品を見て、なんかもしかしたらそのハッピーサイエンスの競技とは違って映画としてそういう捉え方をしてるだけなのかもしれないけど、でもそこはめっちゃ鼻につく、鼻につくし、そんな俺が正しいと思ってる主人公がなんかその弱さがある人たちを導いていく話みたいなのは別にハッピーサイエンス映画じゃなくても気に食わんと思う、
あでもねそれね、あのホドロフスキー の, あのバンドデシネで、はい、あのテクノプリーストっていうなんかすげえ言っちゃってる作品があるんですけど、はいはい、結構ねそれ読んだ時はねちょっとこれきついかもってなった。
いやでもなんか結局さ、なんかもうそれよくないんだけども、結局ホドロフスキーはホドロフスキー個人が好きになっちゃってるから、
そうね、でもねテクノプリースト結構それなんだよね。
あそうなんだ。
多分ねニューエイジの思想が多分一番出てるのがテクノプリストだと思うんだけど、なんかねあのゲームをなんかデジタルゲームを作るのが主人公なんだけど、なんかあの今のなんかゲームを作ってるのは悪というか堕落した存在者、ゲーム制作者たちでみたいなので、なんかねすごいね結構先民思想っぽい感じがねすごい出ててねすごい話的にはね、なんかあでもホドロフスキーだからすごいイマジネーションとかすごい面白いんだけど、なんかねこれは結構キワキワだなっていうのはねありましたからね、やっぱり。
でもなんかほら、ホドロフスキーってなんかでもその意味で言うと結構さ、なんかそういうこう頑固なジジイっていうかさ、
そうそうそう、キワキワですからね、
それはあるからね、でもなんかほら、あの結局他の作品とかでさ、まあなんか他の作品とか最近の作品とかでさ、なんかそういうその自分自身のさ、そのかつてのあり方とかさ、その抹茶のあり方にもさ、ちょっとこう自己批判的な視点もね、あったりするから、
そうね、
まあなんかちょっとこう 見れちゃうっていうか、
そうそうそう、
いやてかあとなんか結局一番でかいのは、まあ、多分ホドロフスキーは好きだから許せるっていうことなんだと思うけどね、なんか俺に関してはね、マジでハッピーサイエンスは好きでもなんでもないので、
そうね、
まあそれでちょっと気にいけすかん感じだと、まあ普通にいけすかんって思うよねっていう、それだけな気もねしますけどね、
そうね、そこでちょっと色眼鏡つけるのもちょっとあれかもね、もしかしたら。
あとなんかさ、そのマジで毎回そのなんかパッと見のビジュアルとかはさ、その5年前ぐらいに流行ったものをさ、こう持ってきててさ、なんかなんだろう、あのなんかなんだろう、そのいやいや安っぽいというか、なんか分かりやすいというかさ、その流行りに乗りすぎだろお前っていうかさっていうのはあるかな。
そうね、そう
ね、はい、なのでまあ本当最近追ってないのでね、追ってないし、あんま追う気もないので、
追う気もないですよ、もう
あんま言えないですけど、
もう十分見ましたよ我々は。
だし何かもう本当にもう何かよくわからん無造無造がこううごめく世界でですね、もうねあんなもんを 見てる暇ないです。もう本当に。
うん、本当ですよ。あの、金は渡しちゃいけないね、やっぱり。
そう、
なんか、本当に趣味とか行って、うん、なんか楽しいから金渡すとか、そういうのは良くねえよ、やっぱり。
なんかでも、あれはやっぱね、10年前ぐらいまでのね、サブカルのスタンス、うん、ありがたでした、僕の。
そうね、面白主義というかね。
そうそうそう。
うん。
あの、だと思うんだよね。うん。まあ、だからなんか、
自己批判していかないとね。
でもなんかさ、やっぱその、ハッピーサイエンスアンテナを、やっぱ立てなくなると、うん、マジで目に入んなくなるね。
そうね、うん、うんう
ん。あとなんかほら、テレビとかもないからさ、その、うんうん、王様のブランチの映画ランキングとかでさ、うん、なんかその週だけなんか上位に入ってるみたいなのもさ、うんうん、別に見かけることもなくなったので、
うん。
はい。あと、なんだろう。実家に住んでた時は、
うん。
実家から、最寄りの駅までに行く途中に幸福の科学の支部があって、そこの前を通ると嫌がおうにも最新作のポスターが貼って、最新作と最新著書のポスターが貼ってあるので、あ、今これ最新なんだってことが分かっちゃうわけだけど、まあ今、そこは通ってないのでね。
うんうん、
それも、まあそれがでかいかな、一番。
うん。
そう。って感じですね。はい。なので。でもなんかやっぱ、なんだろう、これは本当自分の中で噛み砕いてのことだけど、
うん、
やっぱなんか特定の宗教はなんか多分信じることだってなんか僕はまあなんかあんまなさそうだなと思うんだけど、うん、なんか自分の中での信仰みたいなこととか、
うん、
なんかこう何も物にも影響されないなんか自分の好きなものを組み合わせての自分の中での宗教っていうものはなんか作っていくことはとても重要だなっていうのはね、
うんうんうん、
思ったし。
うん、
でもなんかさ、映画好きな、好きなものあったら結局そういう風になんない？なんか。わかんないけど。
わかんない。なんか、ネットとか見てると、うん、なんか僕もそう思ってたけど、うん、なんかネット見てると、そうじゃない人もいるんだなっていうのは。
あ、それはどういうことですか？
いや、なんかさ、やっぱその、うん、なんか、ファッション的に見るとかって、やっぱある、あと思うし、なんか、なんだろうな、そう、なんか、そこがさ、やっぱ、その僕なんか、なんかその作品を摂取するってことは、作品に殴られることだと思ってるから、なんか、作品を摂取することによって自分がなんか変わったりとか、新しいものの見方を得たりとか、その、他者との対峙の場だけど、別にそう思ってない人もすげえいっぱいいるんだなっていうのは、なんか、うん、めちゃくちゃ分かったから、なんか、うん、まあ、それで自分の態度が、鑑賞態度が正しいとは思わ、完全に正しいとは思わないけど、うん、でも、完全に、その、消費者ナイズされた、あの、映画ファン的なものも結構いるなって、とは思うしからね、
う
ん、なんか。
いや、だからやっぱね、我々は、やっぱりその、なんかその、少林寺のお寺とかさ、
うん、
わかんないけど、なんかさ、やっぱ聖堂に行くような気持ちで映画館に行く、うん、べきであるし。でもなんか、そうじゃなくても、
うん、
いや、まあ、なんかなんだろう、スポーツとか全然興味ないけど、
うん、
なんかでも、すごいこう、本当にサッカー好きな人とかさ、
うん、
なんか、やっぱ生き方自体がちょっとサッカー中心になるというかさ。
うんうんうんうん。
なんか、そういうことだと思うんすよ。なんか、
うん、
各々が持つ、俺の中でね、各々が信仰を持つということはね。
うん。そう。
うん。だからでもそれはなんか積極的に作っていくべきだなと思った。なんか。
うんうんうん。確かにね。
そう。なんか、じゃなきゃやっぱね、ちょっと生きていくのは辛くなる瞬間はありますから。
うんうんうん。
まあでもね、まあ、だとは思うんだけど、あと同時に、なんか、信じ方が違うとか、その中での宗派の対立っていうこともまたそれはそれであるよねっていうの
ね、うん。それはね、それはすごい。それはありますね。
ね。そう。
宗教戦争はどこの世界にも存在しますからね。
ね、ちょっと前もね、ダーティーハリー教の人たちがね。
今は村上春樹だったりするから
ね。ね、そうね、そう。その逆に SNS がなんかでもさ、その今そのなんかなんだろう、そのジャンルが好きっていうことに対、その作品とかさ、その、
うん、
メディアが好きっていうことに関して表明することってさ、なんか結構、
うんうん、
こう ありふれたことになってきた気がするし、
うん、
なんか割とみんなそのことをなんか それに自分がこれが好きで好きな人間ですっていうことを表す言葉はめちゃくちゃたくさんあると思うんだけど、
うん、
なんかなんか多分丸々ファンとか、
うんうん、
あとまあ丸丸オタクとか、
うん、
なんか丸丸推し、
うん、
みたいな言い方があると思うんだけど、うん、だから丸丸ファンは結構多分本当に単純に消費していくポップな感じがして、
うん
うん、なんかこう推しは、
うん、
なんかこう知識を集めようとかじゃなくて、うん、なんか単純になんか一つのそれに集中して端的していこうみたいなのが推しって感じがして、
うんうん
うん、でオタクはなんか体系的に、
うん、
なんかこうなんかオタクってめっちゃ溺れてる感じはしないのよ、
うんうんうんうん、
なんかでもすごい、でも溺れてる感じしないけど、同時にオタクって言い方をした時になんかそこに政治性は入れないみたいな感じも
し、
こうなんか、自分は何と名乗るべきなのかみたいなところもあると思う。で、あれ、推しっていう言い方と何々ファンっていう言い方をするのにも抵抗があるし、何々オタクっていう言い方にもめちゃくちゃ抵抗がある。そう。なので、なんかこうでもこの自分を指す、でもまあ好きなものは映画も好きだし、まあ、
うん、
ある程度映画漫画音楽好きだし
って言
った時に、俺自分を指すこのスタンスは何なのかというのはですね、やはりこれはあの自らの道を探っていく上でですね、
うん、
それはちょっとなんかこう定める必要があるのかもしれない、今後わかんないけど、うん、
そうですね。あ、そういえばさ、ちょっと話変わるというかあれなんですけど、なんかこの間、ちょっと最近でなんか、ツイッターでスペースとかちょっと参加するようになってて、で、その時に、そのダーティーハリー論争の時に、
はいは
い、いや、なんかね、ダーティーハリーを批判するのはいいんだけど、うん、だったら俺はテルマ&ルイーズとか、うん、冬の旅とかを俺は批判してとかいう人がいたわけ、
うん、で、
それはどういうことかっていうと、うん、そのテルマ&ルイーズとか冬の旅っていうのはどうしようもない女がどうしようもない人生を、うん、送った挙句破滅する話で、そんなの面白くもなんともねえじゃんっていう、
うん、
ことを言ってたの。
いやー、それは違うだろう、うん、
で僕はその時、いやでもそれってもともとその男性でそういう話ってすごい作られてたと思うから、うん、それを女性でやることはすごく重要だったん、重要な話なんじゃないんですかとは言ったんだけど、うん、でもなんかダーティーハリーするを批判するなら、冬の旅とかテルマ&ルイーズを批判させろとか、すごい、を、うん、批判される覚悟を持てとかいう人がいて。まあでも、確かに、今さ、町山さんとかがさ、
うん、
じゃないな、まあ、映画評論家とかがさ、うん、その、テルマ&ルイーズとかさ、うん、冬の旅をさ、批判したら確かに、めっちゃ罵詈雑言は飛んできそうだなとは思ったんだけどね、確かに。
まあでも、
だからそこはすごい、なんかちょっと そこはちょっと思うところはあったけど、でも、ああ、でもそういう感じ方の人もいるんだなと思って、結構、なんか、結構映画好きの人だったから。
なんかね、でもやっぱそれはさ、まあなんか現実のさ、やっぱその、
うん、
まあ難しいとこだけど、やっぱ主人公の性別が違うってだけでさ、全然意味合いって違
う。
それはなんか主人公がマイノリティかマジョリティかっていうことで全く意味合いって違ってくるからさ、なんかこうそれをなんか意識的に無視してそういう同じ土俵に上げて言いたいみたいなのってさ、
うんうんうん、
なんかすごい多分分かってるだろうにわざと見てない感じがするというかさ、
うんうんうんうんうん、
その人がバカじゃないならね、バカだからだったら気づかないと思うけど、
うんうん、
なんか多分意図的に気づかないふりをしてそういう人に言うっていうのはあると思うんだけど、
うん
うん、なんかでもそれはなんかこう言うにことかいてって感じがめっちゃする
しさ、そう、うんうんうん、 いやだからなんかそういう人とどう話せばいいのかなっていうのはねすごいね。
でもなんかだからさ別にさそのさ伊達ハリー好きなのはいいと思うし、うん、別に俺も伊達ハリーは嫌いじゃないからさ、
うん、
でもなんかダメなとこはあるけど好きっていうスタンスがなぜできないのかっていうのが本当にね、
うん、
あのもう一番あるですよそれは、
うん、
だからずっとだから俺原田雅人好きだけどさ、
うん、
原田雅人なんてダメだけど好きなわけだからさ、
ね、
最近の原田雅人なんてさうん、てかなんかダメって言われたらなんか好きじゃなくなっちゃうようなね好きならね、
うん、
それはまだね道は極めていないですよ
本当ですよでもていうか、うん、逆になんか好きなものほど批判したくなるけどね逆に、
うんうんうん、なんかでもそれでも好きでいるっていうことでなんかやっぱりちゃんと好きなんだなっていうことでもあるしさ、うんうん、なんかそれでもこういう形でだったら有効かもしれないみたいなことを探っていくっていうのが多分こうファンなんかそれはなんか映画とかに限らずなんか多分あらゆるジャンルのファンって多分、うん、ファンっていうかそれが好きな人って多分そういうスタンスでがなんか俺はいいなと思うし、うん、そういうものとして俺はコブラ会を見ていたはずなのだが、うん小村会はこれどうなのかという
本当ですよ。
で、なんかだからさ、小村会好きだったのってさ、なんかの小村会のこの間シーズン6の話をした時にさ、なんかそこを話せなかったけどさ、なんか多分、そこでのなんか多分そのさ、もう間違っ、これもう教えとしては間違ってるなと思って、なんかそこの部分も反省しつつ、でもなんか、でも有効な部分とか、なんかそれでもやっぱり自分にとって大事な部分は、うん、でもやっぱここはやっぱ大事だったよねってことを確認していく姿っていうのが、多分自分にとってのなんか好きだったカルチャーとかに対するスタンス多分重なって見えてたっていうところもあるから、コブラ界はめちゃくちゃなんかすごい好きなドラマだったと思うんだけど、そうだからやっぱね、あの、コブラ界もカンフーマスターですよ。
うん、そうね。やっぱさ、あと、その聖なるカンフーマスターもやっぱり、今更もうキリスト教ってどうなのっていう中でのやっぱ信仰の話だから、やっぱそこは全然通じますよね。
そう。だしさ、なんかさ、コブラ街なんてさ、なんかそのさ、まともな話みたいなことになってっけどさ、あんなさ、そのアメリカのさ、なんかこうさ、西海岸のところにさ、なんか空手マスターがいてさ、で、なんかそこでこうさ、空手習ってみたらさ、もうエストニアのね、セナルカフマスターとそんな大差ないですよ。なんかあのリアリティ
が。本当ですよ。
うん、そう。いうのはね、そう思うけど、そう、だからなんか、うん。だからやっぱね、まあ、我もちょっとやっぱラファエルのようになんか自分にとっての信仰、
うん、
カンフーに当たるものを見つけてねやっぱりね、
うん、このそれで謙虚に生きないとね
そう生きていかなきゃダメだと思う、うん、
本当ですよ
本当にそう思うもうマジで、うん、うんだからなんかやっぱ難しいけどなんかやっぱそのまあ、そこで差別化測っちゃうのもあれだと思うけどでもなんかここ、うん、映画ファンではないようにしたいなっていうか、
うんうんうんうん、
あ楽しかっただけで終わんないようにしてなんかいかに血肉にしていくかみたいな、
うん、そうそうそう
そこはねそう、うん、ありますよねなんかだって映画なんてさ見ようと思えば全然自動的に見れちゃうメディアだからさ、
うん、そうなんだよね
流れていってしまうしまうのでうん、
うん、
なのでね
やっぱ、うん、こういう風に作品について話すとこととかもやっぱり なんか自分の中で話すことによって血肉になる感じは少しはあるから、
うんうんうん
うん、なんかこういう場って大切だなって思いますけど。
なんかちょっと話もどうけどね、本当に好きな作品ってね、うん、ダメな部分気づいてもね、割と好きだと思うよ。なんか、
うん、
俺
わかる。
俺なんか、イノセンスとか、ここ、まあ、イノセンスとか特にさ、なんか、見返すごとに、いや、ここダメだなって思う部分結構出てくるんだけど、でもやっぱなんか、好きだもん。だからこそ好きみたいなのもあるし、うん。だからね、そう。そうなんですよ。それが大事、マジで。あの、なんかさ、でも、あのさ、良かった作品って、でもなんか今も、でも確かにこの部分ってなんかちゃんと先進的だったよねとか、なんか今の基準で見ても全然、あの見れるような尺度で撮られてるよねみたいなことに気づくのも大事なんだけど、
うん、
でもなんか自分が好きな格好好きのいい作品がイコールでさ今のこう価値観と合ってるみたいなことなんてさ、まあ、ある時もあるけどないことの方が多分多いと思うから、
う だって、50年代ハリウッド、まあ、フィルムノワールとか特にね。フィルムノワールとか結構ひどい作品多いしね。テーマ的にはね、絵面とかストーリーはめっちゃ良かったりするけど、テーマ的にこれどうなのみたいな話はすごい多いからね、やっぱり。
だしさ、なんか実録系のヤクザ映画と、ヤクザ映画とかもさ、うん、なんかその、うん、女性との描写で言うとさ、なんか殴って強姦して次のシーンにはなんかめちゃくちゃ仲いい夫婦になってたりとかさ、するわけでさ、そんなことはありえないわけだから。
僕、すごいさ、中島貞夫の実録外伝大阪電撃作戦めちゃくちゃ好きだけど、はいはい、あれの女性描写はマジでクソだと思ってた、ね。そ
マジでね、いや、そうなのよ。そうなの。てか、だし、なんかね、多分ね、あれを見て、うん、あ、そっか、女性とはこういう風に付き合えばいいんだ、みたいな風に思ったら、だってあれだもん。とりあえずビンタしてレイプしちゃう人になっちゃうからね。
本当だよね。うん、
そう。だって、おかしいね、順番が。ビンタしてレイプするところから関係性始まるからさ。
そう。
それはね、嘘なので。
うん。うん、
そう。だから、もちろんね、なんかリドリー・スコットの作品とか見てね、あ、でも、確かになんか今思うと、その、あ、でもちゃんとこの時からそういう尺度で撮ってたんだなとかもあったりするけど、そうじゃないことの方が多いわけだから、なんか。
そうね。うん、あと、この部分ではすごい先進的だけど、この部分ではめっちゃ遅れてるっていうのも全然あるからね。
うん。なんかその、好きなものイコール正しいものだって思わない方がいい。うん、なんかそれはね、うん、マジでね、カンフーマスターの道に外れると思うので、うん、
あと正しさも相対的だからね、むち
そうなんだよね。そうなんだよね。いや、マジでそうなんですよ。もう、でも最近もね、イエローストーン周りを見てるとね、そう思うことばっかりです。そっかですね。大体こんな感じですかね。
はい。
うん、はい、だからちょっと、
いや、でも、うん、めっちゃ、なんか、すごい、やっぱ見て、なんか絶対なんかみんなにおすすめとはいかないけど、うん、でもやっぱすごい見どころは絶対ある映画だったと思いますよね、本当に。
あとなんか見てなんだこれとはなると思うんだけど、
うん、
なんかなんだこれって思ってる間も見てられる感じはある。
そうちゃんと映画としてのケレン味にすごい溢れてるから、うん、退屈は絶対しないと思う、本当に。
だからアクションであることをすごいやっぱ意識的にやってる監督だなっていう感じがするから、
うん、
うん。そう。だから今作は特にアクションであることはめっちゃ意識したんだろうなと思う。
そう、うん。やっぱめっちゃアクション映画なんだよね、本当に。
うんうん。なんかその題材的にもうちょっとアクションというよりは構図で見せたりとか、するような方が多分題材としてはなんか多いアプローチだろうなと思うけど、なんかやっぱちゃんとアクションで見せてるっていうところが、なんか、いや、なんか、すごかったけどわけわかんないもん見たな、で、終わることも全然できると思うから。
そう、うん。いや、なんかさ、その、なんか、カンフー映画の皮をかぶった宗教映画なんだけど、うんうん、その皮の部分がすげえちゃんとしてるというか、
それはそう、う
ん。カンフー映画として結構ちゃんとしてるから、うんうん、なんか、そこがね、本当にいいところなんですよね。
いや、そう、なんかそれめっちゃ思ったっすね。うん。でもなんか、そう、マジでポスタービジュアルとかだけ見るとさ、
うん、
何のこっちゃって感じだと思うけど、なんか、見るのはすごいいいんじゃないかなと思うし、なんかなんだろう、ちょっと嫌な言い方になるけど、なんかその、結構ポップなだけで中身がない映画とかも結構あると思うんだけど、なんか、これはちゃんとポップでありつつ中身がある映画だから、すごいそれは、うん。なんか、ただポップさだけを見るのが気持ちいいみたいな映画もあったりするんだけどさ。
そうね。うんうんうん。
っていうことではない。
そうね、うんうん、思いのほか多分思ってる10倍は真面目な映画だから
でね、そう、それはちょっとなんかぜひかかってるうちにね、なんか見るといいんじゃないかなと思いますが、うん、
ね、上映感すごい少ないけど、
うん、そうなんだよね、そう、ぜひぜひって感じですかね。だからあと全然関係ない映画の話していい？
うん。
なんかハッピーエンドって映画。
ああ、はいはいはい、今かかってますね。
そう。あ、なんか、見てたり、なんかちょっとこう、なんとなく情報とかあったりする、なんか。
いや、全然、なんか、全然、なんか、ツイッターとかの感想も流し見だから全然わかんないよ。
なんかあの近未来の日本が舞台で、
うん、
なんかそのまあよりこうなんだろうこう右傾化してる社会で、
うんうん、
なんかこう割とこうなんかなんかこう割なんかね全国民が割と今よりなんかよりこう ID とかで管理されてるような感じで、
うんうんうん、
でなんかやっぱ外国人差別みたいなこととか、外国籍の人に対する差別とか、まあ、ヘイトデモとかもかなりちょっと、もうちょっと過激化してて、で、それに対するカウンターとかも結構なんかよりちょっとこう、強固なものに、なんか強固なものになってたりするみたいな社会が舞台の話なんだけど、なんかその、とはいえ、なんかで、基本的には高校舞台にした学園ものなのね。で、なんかその、なんか音楽部なんか、軽音楽部じゃなくて音楽部で、なんかっていうのも、なんかその、ロックやってるんじゃなくて、なんか基本的にその、映画の中で主人公たちがやってる音楽は、多分テクノとか。で、なんかあの、主人公たちも DJ をやってるんだけど、で、その高校の、まあ、音楽サークルが、の、なんか、5人組の、まあ、友情の話なんだけど、
うん、
で、まあなんかその、まあちょっと夜の学校に忍び込んで、なんかそこでこう音楽聴いたりとかしてるんだけど、なんかその時ちょっといたずらで、で、校長の車を、
うん、
校長が持ってるスポーツカーを、まあなんかその、クレーンっていうか、なんかその、
うん、
で、動かして垂直にこう、
うんうん
う
ん
あの学校の中庭に建てるっていたずらをして、うん、でなんかそれがきっかけでなんか校長の怒りに触れちゃって、
うん、
でなんかこう学校の中にそのすごいたくさん監視カメラがつけられてでなんかちょっと違法行為そのカメラの中で違法行為をしてるのが見つかるとなんかそれがこうなんか減点対象になって、うん、でしかもなんかそのカメラに映ってる映像がなんか中庭に設置された大きいモニターに映って、うん、なんかすごいこうパノプティコンっていうか、なんかすごいこう、
はいはいはいはい、
あの、学校自体が、ただでさえ世の中がすごいこう、閉塞的、監視、まあ、閉塞的な感じなのに、うん、学校の中自体もすごくこう、閉鎖的な感じになっていて、うんうん、で、かつなんかやっぱその、近未来の日本って言った時になんか明言はされてないんだけど、やっぱりその、ダブルルーツの子だったりとか、
うんうん、
あの、まあ、なんか外国籍の子っていうのがやっぱ今よりもクラスの中に多くはなってきてるけど、うんうん、なんか逆にそこに対してなんかその排斥するような動きとかも学校の中にあったりとかして、
うんうんうん、
でなんか基本的にノンポリというかただ音楽が好きなその音楽研究部の子たちもその例えばなんか韓国、まあ、朝鮮系のルーツでダブルルーツの子と子も中にいる中でちょっとこうただ偶然警察に声かけられるっていう時の、うん、その職質のされ方が、
うん、
あのずっと同じ幼馴染で育ってきた友達だと思ってたんだけど、うん、なんか韓国籍の国籍の子の方だけなんか警察まで連れてかれたりとかするみたいな時に、うん、なんかすごいこうその中でずっとこう同じものを見えてたつもりでもなんかやっぱりその、
うん、
こう自分のルーツだったりとかが、
うん、
結局差別されることによってすごい意識されることになっちゃって。
うんうん
結果としてなんかこう政治的な物事に対する感じ方とか、うんそのまあ、最終的には学校の中でその監視体制が強化されていくっていうことに対する感じ方とかも全然違っていって、
うん、
その友情がすれ違っていくっていう話でさなんかすごいなんか今の日本のちょっとこう閉塞感みたいなこととかなんかやっぱ生きづらさみたいなのがなんかすごい映画になってたしなんかやっぱそういうちょっとこう一つの社会的な出来事に対する感じ方とか捉え方の違いで友情が変わっていくみたいなことって全然やっぱ ここ数年でめちゃくちゃ折れてしまったことではあるから、なんか、あ、なんかすごい今の映画だなって思いつつ、なんか映画自体はすごい、とはいえなんか青春映画としてすごい綺麗な終わり方をするし、なんかその、多分、同じ日本の社会に来てても、なんかそういうその閉塞感に対する感じ方が違ったりとか、なんかその、そこに対する危機感の違いみたいなことによって関係性が変わってっちゃうっていうこと自体は描きつつ、なんかでも、それでも、なんかこう、変わらずにあるものとか、な
ん
かこう、それでもその関係性を持っていくこと、なんか、もしかしたらその政治的なスタンスとか考え方の違いでも、なんかもしかしたら友情は終わっ ちゃうかもしれないけど、でもなんかそこじゃないところで繋がってた友情って、でもやっぱり実は大事なものだったよねみたいなこととかを肯定的に描いてて、めちゃくちゃいい映画だなってそう思ったんだけど、なんかね、話多分パクってるとかじゃないんだけど、あの話の作り自体が、てか流れがめちゃくちゃバティモン5に似てて、へ
え、
なんかそのさ、そもそも最初さ、その、ちょっとした、その、要はちょっと権力を持ってる人を、茶化すようなつもりで車にいたずらしたら、そのことがきっかけで、めちゃくちゃその締め付けられてくっていうのが、まずバティモン5ってさ、市長の車にいたずらした結果さ、市長が切れてその、団地でその、グレーな仕事をしてる人たちを締め付け始めるっていうところからさ、始まるじゃん。でなんかその中で締め付けがこうきつくなっていく中で、そのなんか何かしらこう自分たちも動かなきゃって言って、なんかその夜にこう子供と大人が一緒になって散歩、まあ、未成年だけだと外出しちゃいけませんっていう法律が作られちゃうから、そこに対してで、そこに対して大人も一緒になって散歩するなら OK だろうっていうような抗議活動したりとかするみたいな。
バティモン5じゃん、それ。
そう。あ、だからバティモン5はそうだったじゃん。それに近いことを結構なんか、そうそうそう、ハッピーエンドの中でも、まあ、やってて、
はいはいはいはい、
で、かつさ、なんかやっぱりその、そういう政治的な締め付けみたいなことに対して、国籍みたいなものでさ、その、まあなんか差別され、まあ、警察の取り調べの仕方が全然違うみたいなのを描きつつさ、まあ、なんかバティモン5は基本的にもみんなその、差別されてる側の人たちの中でのスタンスの違いだったけどさ、でもなんかやっぱりこうどのそういう締め付けがきつくなってって閉塞感が出てくる中でさ、そのなんとかちゃんと政治的にそれをどうにかしようよっていう人と、いやもう政治じゃなくてもうこれ暴力に行くしかないっていう風な感じで、もともとあった友情っていうかさ、幼馴染同士の関係性が変わってっちゃうことみたいなのが主題に置かれてるのは、これ結構めっちゃバティモン5じゃんと思って、
ゆだじりですね、完全に。
なんかでもなんかでも、バティモン5を見た時って、確かにその、タイムリーな話だなと思ったし、なんか今の話だなと思ったけど、やっぱちょっとどこかで、とはいえフランスの団地の話だなって思ってたけど、あ、なんかでもそのハッピーエンド見た時に、あ、でも全然そっか、今の日本も、全然バティモン5だわっていうか、なんかそういう感じがして、なんかね、見てよかったですね、ハッピーエンド。
面白そうだな。
そう。あとやっぱあのなんかそんなに有名な俳優さん出てないんだけど、
うん、
なんかね中島歩夢が出てて、
うん
うんうん、やっぱり、ね、中島歩夢はねいいですね。あと出てる役者さんマジでなんか佐野史郎と中島歩夢以外あんま知ってる人いなかったんだけど、
うんうんうん、
でもなんかねその高校生役の5人がめっちゃ良かった、なんかみんな、
うん、
のでそうなんかそんなに上映がでもなぜか新宿ピカデリーではかけてんだけど、
うんうんうん、
なんか割と最近見てよかった方がなのと、あとなんかあんまり言及してる人がいなさそうだったけど、マジで結構これバティモン5じゃんっていう、
うんうん、
感じでした。
まあでもラジリの影響はちょっとありそうだよね、レイミゼとかさ、
うんうんうんうん、そうそうなんですよね、だし、なんか、言ってね、なんか、レミゼが公開されたのも10年ぐらい前だからさ。
うん。え、そんな前じゃないでしょ。
嘘。10年ぐらい前じゃない。
7年
ですか？ 7 年ぐらい前か。
うん、7、8年だと思うよ、多分。
でもなんかね、ちょうどそれの影響あってみたいなのが出てきてもね、うん、おかしくないし、うんうん。なんかでも、ラジリって、まあなんか、アテネも含めて言っちゃうとさ、うん、やっぱなんかその、政治的な出来事、特にアテネ以降かの、なんか2作は、うん、まあ、アテネとこの間のバディモン5は、なんかその、うん、やっぱ政治的なことを、政治的なことっていうか、なんかその、やっぱり弾圧とかさ、抑圧みたいなものをきっかけに、うん、なんかその、それまで同じ景色を見てたと思ってた関係性、さ、家族だったりとか友情みたいなものが、なんか変わってっちゃうっていうこともやっぱ、すごい、むしろその中で分断が生まれちゃうっていうことを、なんか描いてた感じするんだけど、
うん、
なんか、ハッピーエンドは、なんか、まあ、それ青春映画で撮ってるからだと思うんだけど、うん、なんか、分断って言えば分断っていう言い方ができるものを、
うん、
でもなんか、その手前にあった関係性みたいなものをめちゃくちゃ肯定するような終わり方をしてて、
うんうんうん、
なんかね、そこがすごいいいな、なんか、希望のような映画だなと思いましたね。
うんうんうんうん、
よかったです、なんか。
うん、
そう。 っていう感じです。最近良かった映画。エストニアの聖なるカフマスター以外で良かった映画。ですね。そんなとこですかね。
はい。
はい、ということで、じゃあ本日は相手私山田と
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。